声の広報杉並。令和6年2024年4月15日発行。ナンバー2376。毎月15日号では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。特集、杉並人。障害者の読書活動支援。図書館音訳等ボランティア。音で本を読むことをサポートします。区の図書館には、視覚障害のある方が音声で読むための本、デジタル録音図書、デイジー資料や対面朗読サービスがあることをご存知ですか？これらを支えているのは、専門の養成講座で技術を身につけ活動する図書館音訳等ボランティアの皆さんです。本の録音図書制作や対面朗読の活動についてお話を伺いました。トップページの写真は図書館の中。ずらりと本が並べられた書架の間からカメラに笑顔を見せるボランティアの皆さん。向かって右側に男性1人、女性4人、左側に女性4人の9人の方々です。杉並人。障害者の読書活動支援。図書館音訳等ボランティアの方々にインタビューしました。区の図書館では、障害者の読書活動支援として、図書館資料を読むことが困難な方に向けたデジタル録音図書、デイジー資料や対面朗読などのサービスを提供しています。このデイジー資料の制作や対面朗読を担っているのが、音訳者の養成講座を修了した図書館音訳等ボランティアの方々です。活字の印刷物だけではなく、写真、絵、図などもボランティアの言葉で音訳し、読み手へ伝えます。デイジーとは、デジタルアクセシブルインフォメーションシステム、アクセシブルな情報システムの略称。障害により印刷物を読むことが困難な方のための CD に録音された資料。デジタル録音図書、デイジー資料。どんな表現であれば伝わるのか、丁寧に考えながら音訳は作られます。本間英子、プロフィール。杉並朗読ボランティアの会の平成元年結成時より音訳等ボランティアとして活動。70歳になるまでのおよそ25年間、同会の会長を務めた。現在も月刊誌の音訳作業、中央図書館における対面朗読に励んでいる。ケース1、本間さんの場合、聞き手、音訳等ボランティアを始めた経緯を教えてください。本間、私は学生時代に演劇をやっていて読書も好きだったので、初めて朗読のボランティアの存在を知ったときは、すぐに興味が湧きました。そこで基礎を学ぶためにカルチャーセンターで講座を受け、その後図書館で実践に入りました。平成元年当時、地元の杉並区で杉並朗読ボランティアの会、以下杉朗会を結成することになり、活動を始めてから今年で35年になります。聞き手、音訳作業に当たることになったきっかけは何ですか？本間、杉朗会の結成後、図書館から録音図書を作ってほしいと依頼されました。最初に取り組んだのは文芸誌。当時はカセットテープに声を吹き込む形の録音作業で、少し修正するのにもとても手間がかかりました。アナログ作業の時期が長かったのですが、平成19年に思い切ってデジタル化しようと決めて、私自身がまず録音ソフトを使っての作業を試してみたんです。アナログ作業に慣れていたので、最初は 仲間たちもためらっていましたが、最終的にはみんなが理解して取り組んでくれたおかげで、今は完全にデジタルでの作業に切り替わり、データのファイル送信も取り入れて随分効率化できました。世代の異なる仲間同士で、それぞれが知識、知恵を出し合い、理解し合うからこそ活動を続けていられると感じています。聞き手、現在音訳の活動としてどのような取り組みをされていますか？本間、杉老会で担当しているのは月刊の論壇誌の音訳です。毎月最新号を広告も含めて丸ごとおよそ250ページ分分担して音訳しています。それを翌月の発売日には図書館に納品するというスケジュール。締め切りがあるので大変ではありますが、自分の知らない世界を学べて向上心が刺激され、嬉しさも大きいです。中でも難しいのは論壇誌なので図表が多いこと。視覚障害のある方が音で聞いて理解できるように図、グラフを言葉で説明するのはなかなか苦戦しますね。内容が論壇なので感情を出さないようにしつつ、聞いている人が楽しめる読み方にするための工夫も必要です。聞き手、活動の中で特に印象深く記憶に残っている出来事はありますか？本間、長く続けてきた中で特に達成感を感じた活動があります。それは平成26年にスタートした山崎まりさん、鳥美希さん共著の劇画、プリニウスの音訳。劇画で、なおかつ古代ローマの物語。原稿を作るにはきちんと下調べをして知識を入れた上で取り掛からなければなりません。どんな表現にすれば最適な形で劇画が伝わるのか、音訳の構成担当者と何度もやり取りをして修正を繰り返しながら丁寧に遂行していきました。1話40分ほどの音訳を仕上げるのに毎回3、4日かかっていて、初回から最終話まで10年かけてやり遂げた時はとても感慨深かったです。聞き手、これまでの活動を振り返り、この活動の魅力は何だと感じますか？本間、誰のためでもない自分自身の成長や学び、活力につながるのがこの活動の最大の魅力だと思っています。今音訳等ボランティアの人数は減ってきており、私も元気なうちは続けていきたいと考えていますが、ぜひ次の世代が育っていってほしいと強く願っています。写真があります。ヘッドホンをつけ、パソコンを前に置き、本を読む本間さんの横顔と、笑顔でインタビューに答える本間さんの写真です。対面朗読サービス。声に出して読むことが好きなら、きっとやりがいを持って楽しめます。橋場千鶴子。プロフィール。アナウンサーとして勤めていた大阪のラジオ局を退職後、転入先の杉並区で朗読ボランティアの道へ。平成元年より緑会に入会し、現在に至るまで音訳作業を対面朗読で活躍している。ケース2、橋場さんの場合。聞き手、音訳等ボランティアを始めた経緯を教えてください。橋場、もともと大阪のラジオ局でアナウンサーをしていましたが、結婚を機に仕事を辞めて杉並区に引っ越してきました。ある時、アナウンサー時代の先輩が朗読ボランティアをやっていると聞いて、読む仕事なら私にもできるかもしれないと思い、との講習会を受けたのがきっかけです。その後、区の中央図書館で活動する音訳ボランティア団体の緑会に入会しました。読むならできると思って始めたものの、最初の頃は全然うまく読めなかったんですよ。でも仲間との活動がとても楽しくて居心地も良くて、 何より声に出して読むことがすごく面白かった。その楽しさに魅了されてここまで続けてこれたと思っています。聞き手、現在対面朗読の活動としてどのような取り組みをされていますか？橋場、対面朗読ボランティアとしては週1回利用者さんが選んだ本を中央図書館で朗読するという活動をしています。声に出して読むという点は音訳と同じですが、対面朗読は初見で読まなければならないので、例えばわからない漢字が出てきたらその場で調べなければなりません。その点は今はスマートフォンがあるので随分便利になりました。聞き手、対面朗読ならではの難しさ、楽しさはどんなところですか？橋場、利用者さんが選ぶ本は必ずしも物語とは限りません。例えば以前俳句の本を読む機会がありましたが、俳句自体が身近でない上に、旧字や現代では使わないような言葉が出てきました。馴染みのない分野の本に苦労することはありますが、そんな中でも利用者さんとこの言葉にはこんな意味があるんですね、などとコミュニケーションを取れるのは、対面朗読ならではの楽しみです。音訳においては、利用者さんと接点を持つ機会がなかなかないので、対面朗読の時間はとても貴重だと思っています。聞き手、音訳等ボランティアを目指す人にメッセージをお願いします。橋場、活動をしている中で強く感じるのは、自分自身が読む作業を面白がっていないと、やはり相手には伝わらないのだということ。言い換えれば、声に出して何かを読むということが好きなら、誰にとってもやりがいのある活動になりうるのではないかと思っています。チームで活動すれば、お互いに聞き合いながら質を高めていくこともできます。声に出して読むことが好きな方、少しでも興味のある方は、ぜひ挑戦してみてほしいです。写真があります。椅子に腰掛け、両手で本を開き読む、メガネをかけた橋場さんの姿と、笑顔でインタビューに答える橋場さんの写真です。チェック。もっと知りたい。当日のこぼれ話を掲載。紙面に掲載しきれなかった内容などを、区ホームページで紹介しています。ホームページは、https://www.city.sugainami.tokyo.jp/です。参加者募集中。図書館音訳等ボランティア講座。図書館音訳等ボランティアとして活動するための発声、発音、アクセントなど音訳の基礎や文意、図表などの伝え方を実技で学びます。日時、6月20日から8月8日の毎週木曜日、午前10時から正午、計8回。場所、中央図書館、荻窪 3-40-23。対象、区内在住、在勤、在学でパソコン操作ができる方。定員20名。選考です。5月下旬に面接を実施します。申し込み。詳細は杉並地域大学ホームページ、または駅広報スタンド、区役所、区民事務所、図書館などで配布する募集案内参照。申し込み期限5月6日。問い合わせは地域課杉並地域大学担当。電話 3312-2381。